皆さんこんばんは。2018年のグッドフライデーの夜を迎えました。この日にここに一緒に集まってご一緒に礼拝できることを心から感謝いたします。皆さんはもうすでに2000年前のこの日何があったかっていうことをご存知であると思います。イエス様が徹夜の裁判を受けられて、鞭を打たれて、そして重い十字架を担がされて、ビアドロローサを歩かせられて、ゴルゴダの丘において午前9時に十字架につけられ、そして前半の3時間は人々のあざけりを一身に背負われ、後半の3時間は神からの裁きを受けられ、そして午後3時に我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれ、完了したと、私たちの救いの御業を成し遂げたと叫んで息を引き取ってくださった。そしてその後、有馬太陽のヨセフとニコデモがこのイエス様の遺体を取り下ろして、ヨセフが自分のために作っておいたお墓に葬った。急いでましたね。なぜかというと、日が暮れると安息日が始まります。ユダヤ人にとって動けない時が近づいていますから、慌てふためきながら埋葬しました。無事にそれが終わって帰途につき暗くなりました。ユダヤ人にとって日没というのは星が3つ見えた時ですね。肉眼で星3つ数えられたら日が沈んだ、つまり安息日が始まったということです。それぐらいの時間に今なっているわけですけれども、この日というのは神様の愛が最もはっきりとした形で表された日であるということができます。今日は少子でローマ人への手紙5章5節から8節まで読んでいただきましたけども、その結論となる箇所が8節、ご一緒にお読みしましょう。はい。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神の愛は明らかになった。だから、人類歴史の中で一番はっきりと神の愛が表された日、それがこの日であります。皆さんはどういう時に自分って愛されているな、っていうことを実感するでしょうか。多くの場合それは払われた犠牲の大きさによって測られると思います。例えば皆さんは親に愛されたなっていう実感があるでしょうか。もしあるとするならば、あんな大変な時によく育ててくれたなという思いがあるからだと思います。特に反抗的な期間を過ごしたことのある方であるならば、あんな反抗的であった自分に関しても諦めないで愛し続けてくれていたんだっていうことが後で分かったときに、親の愛って大きいなっていうことを実感すると思います。神様も同じですね。で、神様は創世記一章を見ますと、他のすべてのものを作り終えた後で一番最後にご自身の形に私たち人間を作られました。どうしてか、人間には必要なものがいっぱいあるんですね。せっかく作っても必要なものがなければ死んでしまう。だから人間にとって必要なものを全部揃えた上で神様は私たちを作ってくださった、特別な存在として、あたかも生まれてくる赤ちゃんのためにベビーベッドも用意し、おむつも用意し、ミルクも用意し、よし OK、いつ生まれてきても大丈夫っていう状態で待ち構えてきて赤ちゃんが生まれてくるのと同じであります。ですからアダムとエバが作られた時、そして彼らが置かれたエデンの園というところにおいて、彼らは何不自由ない生活をしたんですね。物理的にも精神的にも、そして特に霊的に、霊的にというのは神との関係において何の問題もなかった。本当に神様と親しく歩むことができた。アダムといえば、はいここにおりますと、神様といえば、なんだいアダムと答えられる、こんな素晴らしい ところに彼らは住んでいたんですね。で、その時に神様はたった一つだけ命令を与えました。もしお前が私を愛するならば、この一つの命令だけ守ってほしい。何ですか神様。園の中にいくらでも木があって、どの実を食べても構わないんだけども、この善悪の知識の木の実だけは食べてはならない。神様、そんな簡単なこと。もちろん守ります。もう他の木だけでも食べきれないぐらい美味しい実がいっぱいあって私は十分満足しておりますので、そんなものを見る必要もなければ手を伸ばす必要もありません。それを食べないことによって私があなたを愛しているってことが証明できるんだとするならば、そんな簡単な話はありません。もちろんです、神様喜んでそんなものに手は出しませんというふうに約束していたんですけれども、そしてそれは人間にとって極めて簡単な命令であったんですが、しかしサタンが誘惑したときに、ほら見てみろ、美味しそうだろ、頭良くなるんだぞ、美しい木だろというふうに言われたときにですね、その嘘の言葉に乗せられて新たに見てみると本当に美味しそうに見える。神様ってのはね、一番いいものはくれないんだよ。だから一番いいものは奪い取らなきゃダメさ、というふうに語られたときに、そうなのかな、今まで食べたものよりも一番おいしいのかな、本当に頭が良くなるのかな、そう思って手を伸ばしてしまった。つまり神様の言葉よりもサタンの言葉を優先したところから人類の堕落が始まりました。それから人間は神に背を向け、神を無視し、いないものと考え、いや時には積極的な意味で反抗して歩む歴史をたどってきた、その行き着いた先が現代の世界であると思います。誰かが間違ってボタンを押してしまっただけで世界が破壊してしまうような、そんな状態にまで来てしまっているのが現在の世界であると思います。このままではせっかく神様に作られた人間が永遠に神の愛から離れてしまう。神から離れた世界、神の恵みが全く届かない世界、それが地獄ですね。そこに落ちてしまう。神はどうしたでしょうか。先ほど申し上げたように、あたかも子供が反抗的な時でさえもその子供を愛し続けた親のように、神様は何とか見てを差し伸ばし続けてくださったというのが聖書に書かれている歴史であります。しかし聖書を見るときに神様の性質っていうのは2つあることがわかりますね。もっとありますけども、大きく2つ。1つは愛です。神は愛です。でももう1つは義です。正義の義です。神は正しい方です。当たり前といえば当たり前。そして正義のない愛なんていうものはないんですね。だから子供が罪を犯していいよ、次回はもっとうまくやれよ、バレないように頑張れみたいなことをですね言ってるとすれば、それは愛がないんです。ああうちのお父さん本当に愛のある人だななんて思わないですね。ああ自分がどうなっても構わないと思ってるんだっていうふうに思うわけです。正義の裏打ちのない愛なんてない。しかしこの愛という性質と義という性質は相反するんです。つまり罪を犯した人間を愛という性質で見たら許してあげたいと思う。でも義という性質で見たら裁かなきゃならないと思う。ここでいいよって言ったら神の正義は地に落ちる、ね、え裁判官のところに連れてこられた犯罪者が、何やったんだお前、見てみたら自分の愛する弟だった、殺人を犯しました、お前俺の弟だからいいよって言った途端に日本の司法ってのはその程度かと地に落ちてしまうわけですね。これはどんなに愛していようと裁かなければならないわけであります。だから神様が罪深い人間を見たときに裁かなきゃならん、でも 許したい。許したい。でも裁かなきゃなんない。ということで、この愛という、義という性質はですね、永遠に交わることのない平行線のようなものであります。どこまで行ったって交わらない。しかし歴史上一点で交わったんですよ。それがキリストの十字架なんですね。神の義の性質、罪を裁かなければならないという性質が、あの十字架上のキリストの上に全て落とされた。そのことによって、キリストを信じる者たちの罪が許されるという、神の義と愛の性質が唯一完全に満たされた場所、それが十字架であります。ですから、イエス・キリストの十字架っていうのは、成り行き上そうなったっていうもんじゃないんです。イエスという人がいて、すごくいいことしてくれてたんだけども、何か敵の反感買っちゃって、あれよあれよといううちに捕まっちゃって逃げられなくて十字架につけられましたみたいなね。そんなものではない。いやむしろこの十字架というのは神が計画しておられたことだったんだと。逃げられなくて弱くてかけられたものではなく、むしろ神が積極的な意味で計画していたものであったということがわかります。じゃあどの段階で計画したんでしょうね。神様ご自身の一人子を十字架につけるっていうのはどの段階で計画したんでしょうか。エペソ人への手紙の一章四節をご一緒に読みましょう。はい。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。イエス様を信じてらっしゃる方は、神の御前で清く傷のないものとみなされている。そういうふうに選ばれたのはいつですか？世界のもといの置かれる前です。で、私たちが清められたのはイエス様を信じたからです。イエス様を信じたというのは、イエス様の十字架は私のためでしたと信じたからです。その私たちが、世界のもといの置かれる前から選ばれていたっていうことは、イエス・キリストの十字架を神様がご計画したのはいつですか？世界のもといの置かれる前です。つまりアダムもエバもまだ作られている前からです。神様は全知の方ですから、ご自分が作る人間がご自分に反抗することさえ知っておられた。作ってみたら反抗的だった。いや、失敗したなと思ったんじゃない。もしそうであるとするならば、神は全知とは言えないわけですね。ですから、はるか昔から神様はキリストの十字架をご計画していらっしゃったわけなんだけども、そのご計画を旧約聖書の預言者たちに徐々に徐々に示された。預言者たちは神様から啓示されるままに書いた。語った。それが旧約聖書のメシア預言であります。その預言がたくさんありますので、旧約聖書を読んでいたユダヤ人たちは、神がいつか私たちを救うためにメシアを送ってくださるんだっていうことを知っていました。じゃあメシアはどこから生まれるんだろう？どの家系から生まれるんだろう。だんだん分かってきたことは、アブラハムの子孫、イサクの子孫、ヤコブの子孫、ヤコブには12人息子がいるんですけど、4番目のユダの子孫、そしてそのユダの子孫の中からダビデ王が生まれ、ダビデの子と呼ばれるようになった Son of David、 これがメシアの別名ですね。そしてさらにこの方はベツレヘムというダビデの町と呼ばれているあの町で生まれるということまで予言された。すべて計画されていた。そしてこのメシアが来られたならば、この悪の世界についに終止符が打たれ、この方が支配する平和な世界が始まるんだということを彼らは理解した。だからユダヤ人にとって苦しい時であればあるほどメシア待望の機運が高まったんです。 特にバビロン捕囚されたりとかですね、ああいう苦しい時には神様あなたが約束されたメシアを早く送ってください、またローマ帝国の属国となってしまった時にはなぜ我がイスラエルは異邦人の植民地になってるんですか、こんな屈辱から早く我々を解放してくださいとメシアを待ち望んでいたわけであります。で、旧約の預言者たちの言葉を調べていきますと、メシアに対する二つのイメージがあったことがわかります。やがて来られるメシアとはどういう方であるのか、一つ目のイメージは苦難のしもべ、それが先ほど読んだイザヤ書53章が典型的な予言であります。苦難のしもべってどういうことかっていうと、私たちは知ってます、十字架で死なれるイエスです。でももう一つの相反する似ても似つかないイメージは栄光の王なんです。栄光の王ってどういうことかっていうと、新しい世界を支配する王様っていう意味ですね。で、私たちは今新約聖書を持っていますので、この二つの相反するイメージを理解できます。苦難のしもべというのは初臨だ、一回目に来た時だ、ファーストカミングだ、そしてイエス様は天に帰られてもう一度戻ってこられた時、再臨した時に今度は栄光の王として帰ってこられるというふうに、初臨と再臨に関する予言であるということを新約聖書を持っている私たちは理解できるんだけども、旧約しか持ってなかった人たちはこれはどういうことだろうと、苦難のしもべでありなおかつ栄光の王ってのはどうやってその矛盾を解決したらいいんだろうというふうに彼らは分からなかったわけです。分からないけれども、神が掲示されるままに語り記述したんです。で、ユダヤ人としてはどっちのイメージが好きかって言ったら、当然栄光の王が好きですよ。早く我々をこの植民地状態から解放してほしいと思ってるから、栄光の王なるメシアを早く送ってくださいというふうに彼らは待ち望んでいた。だから政治的メシア論というものがぐっと盛り上がったわけです。ところが神様はこのメシアをただイスラエルを独立国家にするためだけに与えるわけじゃない、全人類の、しかもローマからの救いじゃない、罪からの救いのために送られるわけですから、まずは苦難のしもべとならなければならないと神様はご計画したわけですね。ちなみにキリスト教会はどっちのイメージが強いかっていうと、苦難のしもべでしょうね。栄光の王についてほとんど語られない。カトリック教会に至っては未だに十字架上にイエス様の体がついてます。もう復活したんだから取ってほしいなっていうふうに思うんですけども、いつまでも苦難のしもべであるというイメージが強いですね。でもこの方は栄光の王として再臨される。私たちはバランスよく信じなければなりません。さあ、この前半の苦難のしもべについて最も明確に予言されている箇所が、今日開いていただいたイザヤ書53章でありました。今日は1節から9節まで読んでいただきましたけども、何回も繰り返された言葉気がついたと思いますが、彼という三人称単数の代名詞が用いられていました。新改訳聖書で見ますと19回、たった9節の中にこの彼という言葉が登場します。当然53章を読む人はこの彼って一体誰だろうって思います。そう思った人いましたよね。誰でしたっけ？エチオピアの高官、あの馬車の中でイザヤ書53章を読んでいて、この彼って誰だろうと思ってたらピリポが与えられてイエス様信じたっていうことですけども、当然あの53章を読む人はこの彼って誰だろうっていうふうに思いますよね。19回も出てくれば。そしてこの彼にどっから見てもぴったり符合する人物ってのは歴史上一人しかいない。それがイエスというお方であります。ですから今も旧約聖書を使ってユダヤ人伝道をしようというときに一番有効な聖書箇所は当然イザヤ書53章であります。今ユダヤ人が最も多く救われるために用いられている聖書箇所は イザヤ書53章。でもこのイザヤという人は旧約の預言者ですから、当然イエス様よりももっと昔に生まれた人ですね。どれぐらい前かっていうと700年前です。今から700年前っていうと1400年、紀元1400年の日本、あの頃書かれた本に松本明弘という人間がシンガポールでなんて書いてたらびっくりしますけどもね、というようなことですよ。700年前に予言するっていうのはそういうことなんですが、そこにどういう予言があったのかっていうと、一節、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、この言葉から始まります。つまり今から語ることはとても信じがたい内容です。だから多くの人がそんなって信じられないような内容です。何ですか？二節、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。砂漠の地から出る根っていうのはね、いかにも垢抜けしてなさそうな感じがしますけれども、ここで若枝っていう言葉が出てきます。これはイザヤ書をずっと読んできた人であればどっかで出てきたなって思うんです。11章です。イザヤ書11章1節から2節、ご一緒に読みましょう。はい。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。まずここまで。エッサイって誰ですか？エッサイって誰のお父ちゃんですか？ダビデのお父さんですよね。だからエッサイの根株っていうのはダビデの子孫として生まれるお方、そこから若枝が出るんだと。続き、はい。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。いかにもこの方はメシアだっていうことがわかる内容ですね。つまりメシアはエッサイの根株、ダビデの子孫として、その若枝として登場する方だっていうことがここで語られてるんですが、もう一度53章2節に戻りますと、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。もしメシアといえば、当然見とれるような姿、輝き、まあ5項ぐらいあるかな、私たちが慕うような見栄えあるだろうっていうふうに思いますよね。ところがそういうもんないんですって。で、大体こうイエス様が登場する映画ってハリウッドで作ってますから、ブロンドヘアで長身でイケメンでブルーアイズでっていうイエス様像を私たちはもうずっと映画で見てきてるから、イエス様ってきっとこういう方なんだっていうふうに固定観念ができちゃってるかもしれないけども、果たしてどうだか分かりません。何年か前にね、ガリラヤで発掘された頭蓋骨から2000年前のあそこに住んでいたユダヤ人を BBC がですね、コンピュータグラフィックで復元したんです。だからイエス様ってこういう感じだったのかなっていう復元です。今日写真出そうかなと思ったけどね、あえてやめました。相当がっかりすると思いますからね。ってイメージ崩れたって。まあそれがイエス様とは言いませんよ。でもガリラヤの地方から発掘された頭蓋骨から復元したっていうね。ですからね、私たち勝手にね、イケメンイエス様をね想像してるかもしれないけどね、いやイケメンかもしれませんよ。でもね、見とれるような姿もなく輝きもないんだ。だからゲッセマネの園で、はい、昨晩遅くだね、イエス様がゲッセマネの園で祈ってた時にユダが600人の兵隊引き連れてイエス様を捕まえに来たでしょ。でも捕まえに来る人たちにとってはイエス様って誰だか分かんないから、どれだか目印教えろって言ったんで、ユダは僕が口づけする人だと、その人をしっかり捕まえろって言ったんです。つまりユダがこういう印を与えないと第三者から見て、あれがメシアだっていうのがわからないぐらいなんです。言いたいことわかります？暗闇の中で光ってないんです。イエス様は五光を指してないんです。他の弟子たちと比べても、見たことがない人が見たらどれがメシアかなってわかんないぐらいに 見とれるような姿もなく輝きもないんです。普通のユダヤ人のお兄さん、三十数歳をね、お兄さんと言っていいかおじさんと言っていいか分かりませんけども、私たちが慕うような見栄えもなかったんです。だからなんでイエス様があんなに奇跡を行ってんのにみんなこの方を信じないんだろうって私たちは不思議に思うんだけども、私たちも目の前で見てたら意外と難しいかもしれません。イエス様は主の栄光を持っておられた方だけれども、肉体の中にそれを閉じ込めた状態で一生歩いてくださったから、一般の人たちからはその主の栄光は見えなかった。ただ一生涯の中で一度だけご自身の中に隠された栄光をお見せになったことがありました。どの場面ですか？変貌の山ですね。だから見たのはペテロとヨハネとヤコブだけでございました。さあ、見栄えがしなかっただけじゃないですよ。三節、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたと書かれています。見栄えがしなかっただけじゃない、蔑まれた、のけものにされた、もっと積極的な意味でこういう風にされたというのです。イエス様、蔑まれましたか？のけものにされましたか？少なくとも二つの事例を出すことができます。マタイ26:67-68、これはユダヤ人の裁判が終わった時点での話です。ご一緒に。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト、あなたを打ったのは誰か。そしてローマの裁判が終わった時にはローマの兵隊がこのようにしました。マタイ27:27-31、ご一緒に。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。イエスの頭には何がついてました？茨の冠がついてたんです。中東の茨ってのはトゲが長いですよ。それがかぶせられた状態で足で叩くんです。足ってしなるんだね。しなるから余計にね、食い込むんです。下手すれば眼球までそのトゲは食い込むと言われます。31節、こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。まさに蔑まれ、のけ者にされ、悲しみの人となられました。それだけじゃない、人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。うわかわいそうって思うけども、顔を背けるってどういう感じですか？うわ変なもん見たっていう感じだね。こう見た時にうわ顔を背ける、こういう状態です。これはですね、イエス様をなんとか釈放しようと思ったピラトは、先に鞭打ちをすればさすがのユダヤ人も哀れに思って、いいよピラト、もういいよ、許してやってって言ってくれるんじゃないかなと思って、本来は処刑場についてから行うはずの鞭打ちを先にやったんです。何度も聞いたことあると思いますが、鞭ってのはユダヤ人の鞭とローマ人の鞭って2つあるの。でローマ人の鞭って怖いんです。先っちょがいくつかに分かれて、分かれた先っちょにガラスや鉄や動物の骨がついてるんです。それを屈強のローマの兵士が思いっきり振り下ろしたら、一発で皮膚が裂けます。二発で肉が裂けます。三発で骨が見えます。そしてそれが内側にまで回り込んでかきむしる、時に顔まで回ってきます。そうするとその鞭を受けた人の顔の原型はとどめられていません。そういう文書が出てきたみたいですけども、ある家族が自分の息子が鞭打ちを受けたっていうので会いに行った。しかし自分の息子を見つけられなかったと。 顔の原型が残ってなかった。まさに人が顔を背けるほどこの方は蔑まれたんだと。そのことがですね、700年も前に予言されていたのであります。4節、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。本来私たちが受けるべき痛みを代わりにこの方は担ってくださいました。しかしそこまでイエス様が痛めつけられても、私たちはその意味が分かんないんですよ。分かんないからどう考えるかっていうと、私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと誰もがあの時思ったんです。こんなにひどい仕打ちを受けるってことは、きっと相当悪いことやったんだなこの人は、みたいな風に思われたわけですね。特にユダヤ人にとってこういう言葉があります。申命記の 21-23、 ご一緒に。その死体はを次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。この御言葉を知っていますから、木にかけられたものは神に呪われたものだ。何かとんでもない罪を犯して神の裁きを受けてるに違いないっていうふうに誰もが思ったんです。でも5節になったら、ようやくイザヤの目が開かれます。もっと近づいてみたのかな。そしたら徐々に真理が見えてきました。5節ご一緒に読みましょう。はい。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。この方が差し通されているのは彼の罪じゃない、我々人類の罪だっていうことに気づき始めた。そしてここでもう一つ注目すべき言葉は何かというと、差し通されって言葉です。ユダヤ人にとっての処刑の方法は石打ちです。イザヤが生きてた紀元前700年にこの世界に十字架刑は存在してません。十字架刑ってのはアッシリアが最初に作ってローマが完成させた。完成体は紀元前200年ですからね。だからイザヤってのは十字架なんて見たことないんです。でも神様に示されるままに啓示を書いたんです。この方は差し通される方法で死んでいる。つまり彼は見たことのない啓示をここに記したんですけれども、つまりイエス様を差し通したのはユダヤ人だけではなく異邦人、全人類がこの方を十字架につけた。私たちの罪というのは文字通り私たちの罪であります。続き読みましょう。はい。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼が懲らしめられることによって私たちは平安を受けたんです。平安っていうのは、あ、心安らかだなということだけではなく、平和というのは神との平和でしょう。神に敵対していた私たちが神と和解することによってもたらされた平和であり、その結果与えられる平安です。だからイエス様が身代わりに懲らしめられることによって、私たちは神との関係が回復した。そしてイエス様が打ち叩かれることによって私たちは癒された。この言葉はよく引用されますね。マタイも8章で引用していますけれども、私たちは癒された。だから私たちは病気の癒しのために祈ります。それはいいことです、祈りましょう。ただどんなに祈っても、私たち全員、今日ここにいる人たち全員、いつか何らかの病名をつけられて死亡診断書書かれます。私たちはやがて死ぬときに最終的な病名何かつけられますね。だから本当の癒しっていうのは何かって言ったら、体のよみがえりです。復活の体が与えられるっていうのが究極的な癒しです。イエス様の打ち傷によって私たちにそれがもたらされる。6節ご一緒に。 私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちは皆羊のようにさまよったって、これどういう意味ですか？迷子になったって意味です。迷子ってのはどういう状態ですか？3つのことが分かんない人のことを迷子って言うんです。坊やどっから来たの？分かんない。今どこにいるか分かる？分かんない。どこ行きたいの？分かんない。助けようがないんです、これね。どっから来たか分かんない、今どこにいるかも分からない、これからどこに行くかも分からない。私たちでもみんなそうでしょう。自分は一体どこから来たのか、今何のために生きてきて、現在地点がどこなのか、そしてどこに向かってるのか知ってますか皆さん。これ神様抜きにしてこの答えは出ません。だから羊のようにさまよって、このさまよってるっていうのは羊飼いからはぐれてさまよっている、自分勝手な道に行ったんです。ああ羊飼いいつも一緒にいるとうるさくてやだなって、細かいしうちの羊飼いあれすれこれすれって、もう自由を経験したいよって、よし今がチャンスだってパーッと抜けてね、わールンルンルンルンルン、素敵な世界、今まで来たことなかったなこっちの方は、わー楽しい楽しい、自由を味わってるのは束の間でございます。まもなくこんな夜になってくるんですよ。あらどうしよう、真っ暗だ、帰り道わかんない、どうしようなんて思ってたら、ガタガタガタ崖から落ちちゃって、うわーこのまま僕ここで死んじゃうのかなと思ったら、どこにいるんだって言って、その羊飼いが探しに来てくれる。本来自分で迷ったんだから、お前がそこで滅びるのは自業自得だろうって言われてもしょうがないんだけども、そういう私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼って誰だっていう話ですね。神様は私たちが自業自得で受けるべき罪の刑罰を全部あの十字架上のイエス様の上に平井心のごとくに落とした。そのことがなされたのがこの日でありました。7節ご一緒に。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。イエス・キリストの処刑っていうのはある意味究極の冤罪だと思います。冤罪ほど嫌なもんないですね。時々ね、無期懲役になって後になってから、あ違いました、あ違いましたって20年返してくれよって、あれ慰謝料いくらですかね、20年で金で換算されたって困るよ、僕の青春返してって言いたくなる。時々この人痴漢ですって言われてね、えやってませんよとかって言いながら痴漢の冤罪にさせられる人もいます。辛いね、やってもいないことをやっただろうっていうふうに言われることってのは本当に辛いことだと思いますけれども、私たちにとってそれは耐えられない。しかしイエス様はユダヤ人の裁判で死刑判決が出て、ローマ人の裁判で死刑判決が出たときに、不服です、再審請求させてくださいとは言わなかった。なんて書いてます？口を開かない。2回繰り返されてます。口開かなかったですかイエス様？マタイ27章12から14ご一緒に。しかし祭司長長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか？それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたって書いてます。そしてほふり場に引かれていく羊のように黙ってると、あの十字架の横木を担ぎながらビアドロローサを歩きながら、俺は本当は何も悪いことしてないんだよっていうふうに一言もおっしゃらない、黙々と歩き続けてくださったイエス様、なんで弁護しないの？十字架にかかるために来られたからであります。 8節ご一緒に。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたこと。ついにこの方は息を引き取りました。彼の時代のもの、誰も分かってなかったです、その真理を。弟子も含めて少なくとも4回これから私は十字架にかかります、その後復活しますというメッセージを聞いていた弟子でさえ、ああ今この方は我々の罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださってるんだなっていうふうに理解した人は一人もいない。まあもしいたとすればベタニアのマリアぐらいだったでしょうね。だから本当は私の民の背きの罪のために打たれたんだけども、それを理解している人は誰もいない。最後です。9節ご一緒に。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。悪者どもと共に設けられ。イエス様は十字架に単独にかかったんではなくて、両側に犯罪人がかかりました。十字架にかかる犯罪人ってのは、きちんとした埋葬なんかしてもらえないんです。普通はかけたままです。そこで死んでもかかったままです。どうなります?鳥がついばむんです。だから十字架上が彼らの墓なんです。で、イエス様にとって両側の犯罪人と一緒にそこが墓になるはずだったのであります。しかしその日は、杉越の祭り当日だったんです。しかも金曜日ね、この時間ね、夕方になると安息日が始まる。杉越の祭りと安息日が合体するから大いなる安息日っていう特別に大切な日なので、そんな大切な日に死体をそのままにしておいてほしくないっていう願いから、両側の犯罪人はまだ生きてましたからすねを折ったんです。それでショック死しました。イエス様のすねも折ろうと思ったらもう死んでたんです。それで脇を槍で突き刺したら血と水が分かれて出てきた。そのことによってイエス様はすでに死んでいるということが確認されました。そしてこのままだったらイエス様が現ヒノムの谷、ヒノムの谷ね、そこからゲヘナって言葉出てくるんですけども、ヒノムのために谷に捨てられるっていうふうに思ったアリマタヤのヨセフが、もうイエス様を信じていたんだけども、今までは自分の信仰を隠してました。隠れキリシタンだったんですね。職業を失うの怖くて。でももうこのままイエス様の遺体があのヒノムの谷に捨てられるなんて考えられない。私は自分のために作ってある墓がありますから、そこにイエス様の遺体を葬らせてくださいっていうふうにピラトに申し出るんです。そして葬りました。だから富む者と共に葬られた。岩をくり抜いた墓を持ってるってのは相当金持ちですね。で、それはもうイエス様にあげたんです、ヨセフとすれば。でもイエス様は賃貸しただけだね、まあ金は払ってないけど、2泊3日使わせてくれてありがとう。最終的にあの墓に入ったのはヨセフですよ。イエス様が一度葬られた墓に自分が葬られるってのはね、すごいことでしょう。イエス様にあげたと思ったけども、捧げたと思ったけども帰ってきたんです。そしてそこに自分が葬られた、富む者と共に葬られたわけですね。その口に欺きはなかったから。このアリマタヤのヨセフのお墓が復活のための最高の舞台設定となったわけであります。これほど細かな予言が700年も前になされていて、その通り文字通りイエス様は死んだんです。これを見てイエス様の十字架の死は人類を救うための神の計画でないと誰が言えるでしょうか。じゃあどうして神様はこんなにむごい計画を立てたんでしょうか。それはこれ以外に私たちが救われる方法がないからです。これ以外に神の愛と神の義が完全に満たされる方法がないからです。 もしこれ以外にも救いがあるんだったら、イエス様はどうしてこんな苦しみを耐え忍ぶ必要があったんでしょうか。世界中にたくさんの宗教があって、ある人はいろんな道があるけれども、行くとこ同じでしょう、それぞれの道で行きましょうっていう人がいるけども、なわけないじゃないですか。もし他に救われる道があるんだったら、イエス様こんな苦しい思いする必要がなかったんですよ。皆さん、そちらを信じて救われてくださいって言ったはずですよ。でも自分が十字架にかかる以外に私たちが救われる方法がないと分かっていたからこそ、イエス様はあの苦しみを耐え忍んでくださった。今日の説教題です。罪人を救うただ一つの方法、それが十字架だったんです。もし愛の大きさというものが払われた犠牲の大きさによって証明されるならば、あなたは愛されてますっていうことを証明するのに、これ以上の方法はないです。皆さん、ご自分が愛されてることを認めますか。ここまでの犠牲払われてでも、いやー愛されてると思わない、じゃあどんな犠牲払ったらいいんですか。一体命を捨てるほどにあなたを愛している方に対して、私たちはどう答えるんでしょうか。神様は一人子をこういう目に合わせてでもあなたと和解したい、あなたとこのまま永遠に別れてしまうことは考えられない、あなたと和解したいと願っておられる、この神様が示してくださった愛に対して、あ、そうですか、そんなに愛してくれたんですかというだけではなく、あなたはどうお答えしますかということが問われているのがグッドフライデーであります。イエス様がこれほど大きな犠牲を払ってくださっているのに、この方の死を犬死にとしてはいけません。無駄にしてはなりません。今日最初の御言葉はこれでしたね。私たちの聞いたことを誰が信じたか、誰が信じましたか。他の人が信じなくても私は信じますと言おうじゃないですか。私は信じます。皆さんどうですか。それが神が願っている答えですね。さあ、今日は700年昔の過去の予言からイエス様を遥か彼方に見たんですが、イエス様の十字架の後30年ぐらいしてから、未来からこの十字架を振り返った人がいます。それはイエス様の行動を最も間近に見ていたペテロです。で、ペテロは晩年に書いた手紙の中で、明らかにイザヤ書53章を意識しながらイエス様を振り返ってます。ああ、本当にあの方はイザヤ書53章で予言された通りの生き方、死に方をしてくださったっていうことを数十年経って振り返ってるんです。最後にこれを読んで終わりましょう。21節。はい。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を示されました。イエス様は十字架にかかることを通して救いの道を用意してくださっただけではない、模範を残されたんです。あなたもこう生きよという模範を残された。どういう模範ですか。22節。はい。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。ですから非難されることのない人なんです。非難される必要がないにもかかわらずどうなったの。23節。はい。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。自己弁護を一切されることなく、正しく裁かれる父なる神にお任せになったんです。24節。はい。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス様が十字架で死んでくださったことによって、よかった、私の罪許されたというだけではなく、私たちは義のために生きるようになる。あなたを 命がけで愛している方を知れたっていうのは素晴らしい発見だと思います。でもね、もう一つ素晴らしいのは、この方のためなら命を捨ててでも惜しくないって思える人を発見できるっていうのもまた素晴らしい発見だと思いませんか。もう一回言います。私を命がけで愛してくれたっていう人を発見できたのは素晴らしい発見です。と同時に、この方のためなら私は命を懸けても惜しくないって思える人を知っている生き方っていうのは素晴らしい生き方ですね。私たちは新しい人とされました。最後です、25節。はい、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。私たちは迷子でした。羊飼いから逃げてはぐれて好きなように生きてました。でも羊飼いが探しに来てくれた、担いで私たちを戻してくださった。今は魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ることができました。だからこれからはこの方に付き従って安心して生きていくことができます。私たちを愛して命を捨ててくださった方、そして私たちがこの方のためなら命を捨ててでも惜しくないと思える方、この方にこれからも離れずに付き従っていこう。それがこのグッドフライデーに私たちが受け取るべきメッセージではないでしょうか。お祈りをいたします。天のお父様、今日はイザヤ書53章を通して700年も前にイエス様の十字架がこんなにもこと細かく予言されていたことを知りました。それはあなたがイエス様の700年前に計画したことではなく、もっと昔、つまり地のもといの定められる前からご計画されていたことをイザヤが予言した内容を私たちは今日読んだわけであります。天のお父様、あなたはなんと素晴らしいご計画を立ててくださったことでしょうか。そしてイエス様はそのご計画から寸分たがわない形で十字架にかかり、私たちの身代わりとなって死んでくださいました。今日私たちはあなたの愛を知りました。これほどの犠牲を払うほどまでして私たちを救いたいと願われたあなたの愛を知りました。この愛に応答して歩いていく私たち一人一人とさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。